満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は
廿日市市長原にあります田原農園の今田紀之さんです。実はですね、先ほど、雄和小学校に行きまして、で今日3月の16日、木曜日の給食のメニューはですね、シチューもあったり、ごまのツイストパンもあったり、そしてデザートはなんと田原農園さんの美味しいいちごがですね出まして、そして生徒の皆さん本当に美味しそうに大きないちごを、赤赤としたいちごをですね頬張っていました。そしてそこに今田さんが、校長室からですねズームを通じてですね、各教室生徒さんに向けてお話をされました。
はい、皆さんこんにちは。私は、長原で、いちごを作っている田原農園の今田といいます。よろしくお願いします。
私たちは家や学校の給食などで、ご飯を当たり前に食べていますが、世界にはご飯を食べることが当たり前ではない、満足に食べることができない子どもたちもたくさんいます。そういう状況を知り、食べ物をいただけることに感謝の気持ちを持ちながら食事をすることはとても大切なことです。その表現方法の一つが食事前のいただきますという言葉です。その食べ物の命に対して、食べ物を生産した人に対して、料理をしてくれた方に対して感謝の気持ちを忘れないように、このいただきますという言葉を大切にしてください。今日の給食も一つ一つの食材が、僕たち生産者が一生懸命育てた野菜がたくさん使われています。農業で食べ物を育てている人は、皆さんのように食べてくれる人が美味しいと思ってもらったり、元気になってもらえるように一つ一つ大切に育てています。自分が頑張って作ったものを簡単に捨てられてしまうと悲しいですよね。僕たちも同じように頑張って育てたものを食べられずに捨てられてしまうのはすごく残念で悲しい気持ちになります。皆さんが残さず食べてくれることで喜ぶ人がたくさんいることも忘れないでください。今日の話をまとめると、ご飯を食べれることに感謝して、笑顔で出てきたものを残さず食べるという食べましょうということです。今日のいちごも美味しかったよと思ったら、美味しかったよって言ってもらえると、これからも美味しいいちごを作るぞって気持ちになるので、見かけた時には声をかけてください。それでは長くなりましたが、今日の話は以上です。ありがとうございました。
いちごはどうだったですか？
甘酸っぱくて美味しかったです。
だから一番最後に食べた。
美味しかったです。
いちごが美味しかったこと。
何でした？
あ、今日
飲むぞ。何
で美味しい？どう、美味しい？
美味しかった。一生懸命
あげて。はい、ありがとう。食べたもん。
食べた。
美味しかった？
美味しかったです。
あー、よかった。
今田さん、今日も最高の一日ですね。
そうですね、前回3月の2日にも、いちごを提供させてもらって、津田地区のワイワイファームさんと、うち田原農園で何かできないかなっていうことで、今日もですけど、雄和小学校、佐伯中学校、津田小学校、この3校に一斉にこう食べてもらおうっていう取り組みをして、すごく良かったです。
ね、今日も大きなイチゴ 貴重な1個だったんですけども、何個ぐらい納入されたんですかね。
多分500何十個だと思うんですけども、ちょっと余分もあったんで、はい、まあ、600いかないぐらいですかね。はい、
はい、そしてね、今もう田原農園さん、まあ、そういうふうにたくさんの方がねいちごを食べられたり、そして観光農園としてですね、ここでいちご狩りもできたりとかですね、そしていちごだけではなく胡蝶蘭も育てていらっしゃいます。まずちょっといちごのことからお伺いしたいなと思いますけれども、今田さん、いちご作り始めてどのくらいになりますか。
今年で6年目の、栽培というかなります。はい、
ね、最初ね観光農園を始められた時からですね、まあ、FM 初会でもね告知もさせていただいたり、私も来させていただいたりとかもしたんですけれども、どうですか6年経って。
そうですね、最初の年は本当なかなかここで観光農園やってるっていうのが皆さんに伝わらないし、いろんなFM 廿日市さんだったりいろんなところにこう協力していただいて、まあ、今はこうまあまあ来ていただける農園にはなってきたのかなと思って、よかったなと思います。
まあ、徐々に年々ね田原農園さんのことをですね、いちご狩りができるっていうこともねこう広まってきていると思いますし、まあ、テレビとかでもね取材見たこともありますし、今じゃらんネットでこう予約できるんですかね。
はい、じゃらんネットと田原農園のホームページの中にも予約ページがあるので、その2種類でだいたい取っていただいてますね。はい、
はい、大きなビニールハウスが4棟あって、でそのうちの3つがだいたいいちご、そして1つが、まあ、胡蝶蘭のビニールハウスになっているわけですけども、まあ、今私ちょっと簡単に4棟って言ったんですけど、でもその1棟がめちゃめちゃ大きいですね。
そうですね、結構な広さはあると思うんで、皆さん初めて来られるとうわ広っていう感想を持たれますね。はい、
そしてじゃあビニールハウスの中にちらっと入ってみましょう。うわーうわーわ、もう甘い香りがふわっと、ね、もうこの香りを嗅いだだけでテンション爆上がりですよこれね。
ね、皆さんやっぱり入った瞬間ね、はい、うわって思われるんで、はいはい、
ずっとこのビニールハウスの中にいたいって思うぐらいなんかハッピーな感じになります
ね。そうですね、はい、もう僕ら毎日入ってたらあんまり感じなくなってきたんですけど。
すごい、もう息をするたびにもういちごの香りがして、
はい、
いやもうずっともうこの息を嗅いでるだけでもお腹満腹になりそうなんですけども。で、まあ、今目の前にですね本当にもう赤々としたいちごがもうたくさんこうなっているわけですけれども、はい、もうこれ、ね、もちろん数えたことはないと思うんですけど、すごい数ですねこれ。
多分すごい数あるんだと思うんですけどね、数えれないほどあるんで、はい、まあね、こう列によってやっぱりお客さんが入りやすい列ってこうちょっと寂しくなってたり、はい、1個筋が変わるともう本当に真っ赤ばっかりみたいな筋もあるんで、
はい、本当もうこぼれ落ちんばかり垂れ下がってますね、
はい、
もうすぐ私を摘んでくださいって言わんばかりの。
そうですね、はい、ちょうど この台の高さが、はい、僕たちが作業しやすい高さにしてるんですけど、ちょうどこうお子さんとかが取りやすい高さに結果なったのですごい良かったなと思うんですけど、うん、
ね、はあ、ここを、専用のプレートとハサミで、はあ、こうね、切って、
は
あ、入れていくわけですよ
ね。そうですね、はあ、はい、手で引っ張ったら全部ボソって取れることがあるんで、うん、うちはもうハサミでヘタのところ切り取ってもらいながら取ってもらって食べるって感じですね。
はい、僕まあ、単純に思うんですけど、毎日っていうか、まあ、いつもねいちご狩りをされていて、たくさんの方がね来られて時間内でもうたくさん食べられると思うんですけども、はい、これすぐなくならないんですかね。
まあ、なくなる時もあるんですけど、まあ、なるべくこう皆さんが一番最初に来ても一番最後に来ても満足食べれる人数で調整させてもらって、あとは一生懸命いちごができるのを頑張って作ってるっていう感じですね。
ね、
はい、
まあ、今日ね3月ということで、もういちごのね最盛期と言ってもいいと思うんですけれども、まあ、年間のスケジュールちょっと簡単に教えていただいてもよろしいですか。
はい、9月ぐらいからいちごの苗の手入れが始まって、 まあ、大体、まあ、2ヶ月ぐらいしたらちょっとずついちごができ始めて、年によっても違うんですけど、まあ、今年とかだったら12月の中旬からもういちご狩りができるぐらいいっぱいできたりして、まあ、それがずっと5月いっぱいぐらいまでは続いていくっていう感じですね。で5月、まあ、6月ちょろっとしてもう終わって、そこからちょっと今度は土作りというか、はい、してる感じです。
非常にこう収穫時期長いですね。
そうですね、今ハウスの中だったりこういろんな技術というかやり方とかいろいろなのがあるんで、まあ、結構長めに取れるようにはなってきてるんじゃないかなとは思います。高節栽培の一種類というか、はい、中なんですけども、まあ、いろんなやり方があるんで僕もちょっと正式な名前は分かんないんですけど、高節栽培っていうひとまとめになるかなとは思います。
品種としてはどういうイチゴになるんですか？
うちはもう紅ほっぺがほとんど毎年、まあ、紅ほっぺだけはずっと作ってるんですけど、あともう一種類はいろいろ試しながら試行錯誤しながらやってるっていう感じで、毎年そこだけ違うみたいな感じですね。
始められた時は今田さんお一人で主にされていらっしゃって、はい、でも今昨年から息子さんも一緒に手伝ってくれるようになった。非常に心強いですね。
そうですね、まあ、やっぱり今まで一人で全部やってたことがこう分担ができるようになり、今年なんかは、まあ、まだまだ経験不足で、一人で全部っていうわけではないんですけど、ある程度はもういちごの方は、任せっきりというか、いろいろ彼なりに頑張ってやってるところですね。
そもそも今田さん、なぜいちご農家を始められたんでしょうか？
もともとはまあ、うち胡蝶蘭専門でずっと作ってたんですけども、胡蝶蘭をどうやったらいろんな人に知ってもらえるかなって思った時に、いちご狩りをすれば若い人から年配の方まで農園を訪れてくれるって、まあ、興味のある人は胡蝶蘭見てもらえるんじゃないかなと思って、ちょっと安易な考えというか、そういう流れから始まりました。
いちご狩りをされに来たファミリーの方、お客様が胡蝶蘭も作ってるんだということで買って帰られる方もいらっしゃるんです。胡蝶蘭も
そうですね、結構お手頃な商品もちょっといちごのシーズンだけ作ってたりするので、あ、胡蝶蘭がこれなら買って帰るっていう人もいらっしゃるし、後日会社で使いたいからっていうので問い合わせがあったりしているので、はい、まあ、すごくありがたいです。
はい、さあその胡蝶蘭なんですが、もともとは胡蝶蘭を、育てていらっしゃる農家さんだったんですね。
そうですね、もう専門店というか、はい、それしか作ってない農園でした。
まあ、胡蝶蘭といえばね、新しい、お店がオープンした時とかですね、何か記念のね、おめでとうという意味も込めてお送りするお花としても知られているわけで、縁起のいいお花としても知られているわけですけれども、非常にね、まあ、大きさによってもその値段も多分違うでしょうし、まあ、胡蝶蘭見ただけで、あ、すごいねっていうふうにね、こう誰しもなるわけですけれども、この胡蝶蘭を育てるのもやっぱ大変なんじゃないですか？
胡蝶蘭も本当小さい苗から育てて、皆さんが見ているような花がちゃんとつくまでって2年半から3年かかるので、その間ずっとこう栽培していかないといけないし、まあ、結構大変な花ではありますね。
花がつくのに2年以上かかるんですか？
そうですね、2年以上、もう本当遅い品種だったら3年4年5年みたいな品種もあるんですけど、はい、まあ、今は主流なのは、まあ、3年ちょっとかかるかかからないかぐらいなのが、まあ、優秀な品種として皆さん栽培されてますね。
まあ、胡蝶蘭ももちろんどの季節もこう育つっていう形ですよね。
はい、もうこれもハウスで温度管理ずっとしているので、もう年から年中栽培するっていう技術がもうできてしまっているので、はい、もう年から年中です ね、
まあ、またちょっとイチゴのことに戻りますけど、イチゴはね、こちらイチゴ狩りに、来れば田原農園さんのイチゴを食べることもできますし、で、買って帰ろうかなと思ったら、まあ、もちろんこの農園さんに来ていただいてもいいですし、お店とかどちらで売ってるんですか？
JA の産直市さんに今年は定期的にずっと出せるように息子が頑張って、はい、出荷はしてるんですけども、まあ、数がどうしても限られてるというかそんなにいっぱいは出してないので、はい、本当ある時ない時があるとは思うんですけど、はい、あそこが一番出てるかなっていう感じですね。
今もね目の前にもありますけども本当にね均一の美味しそうなイチゴが並んでいて、もう光り輝いてます、ね、
そうですね、まあ、この今目の前あるやつはまたいちご大福用の お店というか、はい、使ってもらうやつ用で、はい、取ってるやつですね。
ちなみにそのいちご大福、作られてるお店はどちらですか？
は津田地区 のつぼみ堂さんの、はい、うんうん、大福はうちのが半分ぐらい使われてるのかな、はい、
なるほどですね。それはもうまさに今旬ということでつぼみ堂さんのね、二重焼きプラスこの、田原農園さんのいちご大福もぜひね、お求めいただきたいなと思います。そして胡蝶蘭なんです。もちろんこの田原農園さんに直接ね買いに来ていただいてもいいと思いますし、お店で買おうと思ったら
お店はまあお花屋さんがまあこう販売してたりすることが多いので僕のがあるかどうかっていうのは分かんないんですけども、ぜひまあ農園の方に来られていろいろな花を見られて、やっぱり一個一個個性が違うというか同じ値段なのにこっちの方が好きこっちの方が好きみたいな選べるので、ぜひ農園の方で見てもらった方がいろいろ楽しめるのかなとは思います。
そしてわっ、胡蝶蘭のビニールハウスにやってきました。うわー、これまたすごいですね。白い花びらがあったり、あとちょっと紫がかったお花があったり、だいたいこの2種類なんですかね。
うちは常に作ってるのは4種類、はい、でこうよく見かけるこう大きい花っていうやつは2種類ですね、はい、で、もう2種類はこんなこう中ぐらいの花というか花びらがですね、の可愛らしいタイプを2種類ほど作ってるっていう感じです。
さっきのイチゴのビニールハウスよりこっちの方が暖かいですかね、多分ね。
そうですね、こっちの方が年から年中ぬくい感じの管理にはなるので、やっぱりあっちから入ると、うん、ちょっとぬくいねっていう感じですね。
もうねずっしりこうもう胡蝶蘭がたくさんこう育ててあるわけなんですけれども、思ったのこの洗濯バサミでこれ枝を整えているんですかね。
そうですね、これがなかったらこう重みで、うん、花の重みでこう前に行ったりするんで、はい、こう洗濯バサミみたいなやつでこう前に倒れないように、
そのこの棒は何て言うんでしたっけ。
これは、まあ、支柱っていうんですかね、はい、はい、鉄の棒なんですけど、はい、でこう支えてやるっていう感じですね。
で出荷するときはこの洗濯バサミを取って
今度はこういうなんていうんですかね、うん、形を整えて出すっていう感じになります。
なるほどですね、
はい、
これはまだ大きさによってまた価格が変わってくるんですね。
そうですね、うちの場合はもうこう花の一本に花がいっぱいついてるかそんなについてないかで値段が変わってきますね。
いや本当に美しいですね。
はい、ねえ、すごい。やっぱりまあ花の女王というか、うん、みんなに愛されてる花だなとは思いますね。
うん、これ色は違うの、そのそもそも苗が違うってことですか。
もうこれは品種の差なので、はい、もうこれはもう最初から決まってる色が咲きます。
へ、うん、でお花がつくのこれ2年。以上
そうですね、この部屋に入ってからが、はい、半年ぐらいです。この前の部屋っていうのがあるので、はい、この部屋はもう本当に咲かせるための部屋で、あとは違う部屋です。育ててるって感じですね。
ちなみに今目の前にあるのはこれ何年ものみたいな。
これは2年半から3年の間ぐらいですね。
うもうすぐ出荷できるような感じ、
はい、そうですね、もうこれはもう本当今月末ぐらいには、商品になって出てくやつも出てくるやつですね。
上にもこうなんか管がこう空気のこのなんだビニール管がありますね。
は
あ、
これはもう暑い時は冷房が流れてるし、寒い時は暖房が流れてるんで、もう年から年中エアコンが効いてる部屋ですね、はい、ここは
18度というこう数字が見えます。
そうですね、はい、今日は何て言うんですか、あれは最低温度18度になったら暖房が入りなさいの数字なんで、もう今日はまあちょうどいい温度というか、はい、なので機械が止まっている部分もあるんですけど、
大体、まあ、いろんな価格があると思うんですよ。おいくらぐらい、こ
う大体うちで普段あるのが1万円から2万円ぐらいの間が一番多くて、あとはもうお客さんと相談しながら、もうちょっとお手頃なのもできるし、もうちょっと高額なものもできるしっていう感じですね。
わかりました。はい、そしてコチョウランと、まあ、イチゴということで、この、まあ、二刀流の農家さんってなかなかいないんじゃないですか。
そうです ね、はい、まあ、いいのか悪いのか分かんないですけど、
まあね、それだけこう管理されるのも非常に大変だと思うんですけども、その今田さんにとって何か気をつけていることとかですね、例えばこういうシステムを取り入れていることとかですね、なんかそういう特徴的なものとかってありますか。
どうなんですかね、まあ、コチョウランの場合は、まあ、いろいろやっぱり、まあ、お祝い事に使われることが多いので、なるべくいいものとか、気を使うところはあるんですけども、まあ、基本的にはいちご狩りもコチョウランもですけど、せっかく来ていただいてるんで、楽しんで笑顔で帰ってもらえるようにだけ気をつけて対応したり、いろいろなサービスをするようにはしてます。はい、
はい、わかりました。あとちょっと基本的な質問なんですけれども、今田さんです。田原と書いて田原農園、
はいはい、
これなぜこれ名前が違うんですかね。
これはですね、以前このコチョウランになる前の時が、親父がずっと養鶏場をやってたんですけど、そこの地区名ですね。
はい、地区名なん
ですね。はい、なんで、まあコチョウランに変わった時に名前も変えようかってすごい悩んだみたいですけど、縁起のいい名前だからやっぱりこのまま行こうということで、はい、はい、そのまま田原農園っていう感じですね、はいはい、
この一日のスケジュールも非常に大変なんじゃないですか、朝から。
そうですね、まあもうでももう毎日が同じようなこう動きというかしてたら、もう慣れてあんまり大変でもない感じではあるんですけど、まあ、そこまでなんていうんですかね、朝早い日もあるんですけども、朝はそんなに早くもないし、夕方もまあある意味真っ暗になったらもう何もできないので、日が暮れるとともに仕事も終わりっていう感じですね。
まあ、でもね、いちご育てて、はい、でまあ出荷もされたり、はい、そしてまあ観光農園なのでお客様も来られる、
はい、
プラスコチョウランもある、
はいはい、やっぱり週末とか、はい、いろいろなお客さんがこう来られた時はバタバタする時もあるんですけど、そんなにこうもう慣れてしまったというか
廿日市森の遊び場協議会っていうのがあるんですよね、今田さん。
そうですね、もう今佐伯地区と吉和地区のこう体験できるような施設が、いろいろな発信をみんなで協力してしていこうということで、はい、協議会を立ち上げてます ね。
こちらもね、こういろんな、まあ、発信をされてらっしゃいます。もみの木森林公園さん、フォレストアドベンチャー広島さん、クベーレ吉和さん、メガヒラスキー場さん、牛尾原温泉松川さん、佐伯国際アーチェリーランドさん、そして田原観光農園さんね、マップでこう分かりやすく、ね、こう書かれてあるわけですけども、まあ、これだけね、廿日市の中山間地域、遊ぶところだったり食べるところだったり癒されるところだったりたくさんあるっていうの、これ分かりやすいですね。
ありがとうございます。まあまあまだこう立ち上げたばっかりで、とりあえずこのメンバーで立ち上げたんですけども、まあ今後はこういろんな施設さんだったり、飲食店さんだったりを、同じような考え方の方をどんどんこう入ってもいただけたらいいなとは思ってます。
はい、わかりました。まあ、本当ね、今田さんいろんな地域の活動にもをされてらっしゃいますよね。
そうですね、まあやっぱり自分が育ったり仕事させてもらってる地域なので、やっぱりみんなが笑顔になったり楽しい街になってほしいというかいうので、まあ
自分にできることなら、まあ、協力させてもらっていろいろやってるっていう感じですね。
はい、わかりました。最後に今田さんメッセージをいただいてもよろしいですか？
は、綺麗な花と花を見て目で癒されて美味しいイチゴで満たされてもらえたら、あのみんな笑顔になれるかなと思うので、ぜひ時間がある人は寄ってもらえたらなとは思います。
はい、
はい、
わかりました。そしてまあ先ほどあの息子さんともちょっと名刺交換を、ね、させていただいたんですが、またこの名刺が非常に素敵で、まあ今田裕樹さん、ね、こう書いてあるんですけど、その閉じるタイプになっておりまして、中面がですね、綺麗な胡蝶蘭と、そして美味しそうなもうね大きなイチゴがねこう映っていて、そして裏表紙がその息子さんのねお顔がありまして、そこ大事そうにこうイチゴをね持っていらっしゃるんですけども、皆さんを笑顔にできる農産品作りを目指しますというふうに書いてあります。また素敵ですね。
そうですね、あのなんかこれは自分のことなんですけど、あの1年後に名刺見た時に、あれこれ誰だったっけなとか、顔とこう名前が一致しない時がちょっとこうあったんで、まあぜひねこうこの名刺見たら、あこんなやつだったよねって思い出してもらえるように、まあちょっとこういろいろ工夫して作ってみた名刺ですね。はい、
ね、Facebook でも、そして Instagram でも情報をね発信をしていらっしゃいます。最後の最後に、この番組あのリクエスト曲を1曲聴いているんですけども、
ファイヤーボールさんのワンダフルデイズ、はい、ですね、はい、
これ作業中聴いたりとか。
そうですね、作業中も聴くし、車の中でも、はい、聴いたりしているので、あのいい曲かなと思って聴いてます。
田原農園の今田農竜之さんでした。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
地元情報満載、地域密着ラジオ、
廿日市の情報ならここ FM 廿日市。